はい、皆さんこんにちは。
ちんちゃんパパ、
皆さんよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
新年の第2回というところで、皆さん
もうですか？
もうですね。
早いですね。
早いですね、はい、まあ最初の方は新年の目標を話しただけなんで、実質今回が初めてみたいなもんなんですけど、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということでね、今回ね、最初のテーマはベトナムの時事ということで、ベトナムのね、コロナの状況ですね、ちょっとね、シェアして、
お
あ、行きたいなっていう話をしたいなって思ってます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さん、ベトナム行きたいですね。
そうですね、2年くらい全然行けないですね。
2年くらい行けてないですね。
はい、
まあ、ちょっとコロナのせいで全然行けてないですけど、前回ね、レナさんと行った時が2020年1月かな。
そうです。
そうですね、ちょうど2年くらい前ですね。
そうです、うん、まあ、戻ってきたら、
そうそうそう、
なんかギリギリ危険なところですね。
そうですね、ちょうどその時にベトナム見て、なんかね、ニュースはね、あったんですけど、まあ、中国大変だなっていう話をしてたんですけれど、まあ、ちょうど戻ってきたタイミングぐらいで、もうね、どうも行けなさそうな感じでしたね。
はい、
はい、ということで、まあ、2020年から始まってるんですけど、ちなみにね、ちょっとね、さっきね、コロナの状況を調べてたんですね。
ありがとうございます。
はい、調べてみました。まあ、日本はね、今第6波ということで、
うん、
結構ね、最近感染者が増えているんですけれど、昨日の1月8日2日前かの状況を見るとね、
うん、
日本はね、8300人1日ね、
ほう、
うん、まあ、多いですね。でね、ベトナムは1万6000人ということで、
2倍じゃないですか。
2倍ですね、うん、これね、2021年の、そうですね、まあ8月ぐらいまでは、8月ぐらいに、まあ、ベトナムも増えてきて、でもう今年2020年入ってからは、まあ、ずっとベトナムの方が感染者が、1日の感染者が多いっていうところですね。まあ、大体、
日本
ピークは2021年の今一番多い日が、2021年の8月20日とかって 25,992人ですね。
ほうほう、
これアーバーワールド、インデータっていうデータ調べてるんですけれど、
うん
うん、そうだね、ピークね、日本がね、25,000人ぐらい、これ8月2021年でね、ベトナムのピークがこれかな、39,132人、去年の11月23日ってとこですね。
すごい、うん、
ちなみにベトナムは、1万人を、まあ、大体2021年の11月ぐらいに越してから、まあ、ずっとほぼ、まあ、1万人は1日
全然減ってないですね。
そうですね、
でも最近は結構増えてるんですね、うん、
っていう感じですね、まあ、ちょっとね、日本も落ち着いてきたんですけど、ちょっとね、ここ1週間ぐらいでバーンと増えてきて、まあ、東京とかもね、あの1000人超えるような日も出てるっていうような状況ですね。
今日ですか？
今日は800人ぐらいじゃなかったかな、これ日本全体だからさ。
あ、うん、はい、
ということで、まあ、ベトナム今ちょっと日本よりかなり厳しいっていう状況ですね、うん、はい。
でもベトナムはオミクロン株じゃないですよね、うん、デルタですよね。
あ、でもね、オミクロンも最近検出されたらしくて。
あ、そうなんですね、はい、
これあのベトジョーっていうニュースを見てるんですけど、これね、1月5日だから5日ぐらい前ですかね、ベトナム国内で新型、コロナウイルスの変異種であるオミクロン株が確認されましたということで、で新たな入国管理プロセスを発表しましたということですね、
うん、
うん、
なるほど、
はい、そうですね。ちなみにですね、レナさんの友達もベトナム帰られたじゃないですか、つい最近。どうですか、無事。
弟ですよね、うんうん、
どうですか、無事帰れました？
そうですね、無事に今は、
はい、
2日目の、
はい、
ホテルで隔離してます。
ホテルで隔離ですね。
そうです、まあ、いろんな場所もあるんですけど、はい、うんうん、友達の場合は、
はい、
ベトナム帰る前に3日間、
はい、
PCR 検出というのは、
72時間
搭載、
はい、
搭載日
前の、はい、搭乗日ね、
あ、搭乗日、うん、搭乗日の3日間、
はい、まあ、72時間以内とかかな、
そう、以内、
はい、
BCR の陰性証明書が必要、
はい、
と、あと多分空港で一旦多分受けてると思いますよ、簡単なもので、
うん、成田空港、
うん、受けてるか、多分受けてないかもしれない、
あ、
それが分かんないですけど、うん、一応は、まあ、受けるために、
はい、
まあ、準備してるって言ってたんですよね、はい、友達は、
うん、
で、それで、飛行機乗って、
はい、
で、ホチミンまでじゃなくて、ハノでもじゃなくて、
うん、
これが、ハロン、ハロン湾、
ハロン湾、
ハロン湾にある、
はい、
国際、
はあ、で、あのハノイのとこですよね、
ヴァンドン、
はい、
ヴァンドン空港っていう名前ですよ、
はい、
でそれで、そっちに到着して、
はい、
でハロンにあるホテルで、
はい、
隔離して3日間で、何かというと今は、うん、その友達が2回目のワクチン受けたから、はい、じゃあそれは3日間隔離が必要なんです、う
ん、あ、
で自宅でもできるんですよ、はい、
けど、まあ、ホテルで
とりあえずっていうのは、そうですね、日本に住んでて、
うん、
で、まあ、一応家にはおじいちゃん、おばあちゃんがいるんですよね、
なるほど、
おばあちゃんがいるから念のために、
はい、念のために、
はい、そう、安全のために一応、うん、一応か、まあ、そうですね、ホテルで隔離終わってから近く帰るってことで、
うん、はい、うん、なるほど、そういうことなんですね、
うん、
まあ、ベトナムの友人ということで片道なんか20万ぐらいしたと言ってましたね、
20万近い
って聞きましたよ、
本当ですか、
はい、結構高いね、
うん、あ、そうなんですか、
うん、
あ、多分ホテル代とか全部含めてるかな、もろもろ
含めてってことですかね、
うん、多分ね、
うん、まあこれね、まあその方はもうベトナム、まあ、またもう住むということで日本に当分戻ってこないので片道なんですけど、これね行ったらね戻ってこなきゃいけないからね、
うん、
あの我々の場合はもうちょっとお金かかるかなって思います、うん、でね、このベトジョーっていうニュースに書いてあってね、プロセスね、
うん、
まずステップ1が、あのステップ5まであって、このアプリがあるらしい、ベトナムのアプリ、あ、
そうだね、これ必要ですね、
そう、このベトナムアプリで個人の QR コードを取得するって、で見たらね、あの私もちょっと見れたんですけど、これ、ね、英語だがなんですか、ベトナム語だけじゃない、これ、
そうなんですよね、
そうなんですね、なのでちょっと、まあ、日本語はともかく英語はあったら助かるなって、あの見てて思いました。で、これこそ
もしかして英語あるんじゃないですか、うん、だって
あります、
日本の方が、うん、日本に帰ったりベトナムに動くしたりしてるんじゃないですか、うんうん、
まあでも確かに私前福田さんとインタビューした時にこれね、ベトナム語しかなかったっていう話を聞いたことあるんですよね、
う
ん、なので、あのベトナム人の助けを借りるとかって言ってました、うん、はい、
はい、
で、まあその、まあ、アプリかな、かウェブサイトで個人の QR を取得しますと、でその後ベトナムに入った人たちですね、
うん、
でコロナ検査実施します、
うん、
まあ、なのでレナさんの友達もやってるかな、
うん
うん、で検査結果が陽性の場合は病院直行、
うん、
で陰性の場合は、まあ滞在先に移動することができます、
うん、
でステップ3ね、滞在先の移動中にはまあ、気をつけてくださいということで、
うんうんうん、
まあ、同乗者は運転手のみというところで、
うんうん、
コロナ対策しっかりしてくださいねですね、
うん、
でね、ステップ4がね、健康観察を行って毎日健康申告を実施、
これは
どのくらいですか、いや毎日じゃないの、
毎日っていうと期間はどのくらい、
ね、
あとにもこれが、
うんうん、
一時帰国だけっていうことかな、ちょっと友達みたい場合は、
うん、ああなるほど、ちょっと違うかもね、
違うんじゃないですかね、
どうだろう、でも新たな入国管理プロセスだから、うん、そのどこもベトナムの住んでいるベトナムの方はちょっと違うのかな、
うん、
皆さんのお友達違いますこれ、
まあ多分最初頃は1週間とか毎日やってたかもしれないけど、
うんうん、
でも期間は多分あるんじゃないかな、
ね、一応14ステップ5で書いてあるんだけどね、
はいはいはい、
14日目までは健康観察をやるらしいよ、
はいはい、
うん、 て、だから3日目と7日目にまた PCR を実施して、
うん
うん、まあ、結果が陰性だったら、まあ、14日間、
うん、
健康観察をやるらしい、
うん、
この健康観察の時って移動できるのかな、自宅待機なのかよくわかんないけど、
多分自宅だと思いますけど、うん、今はなんか、ワクチン2回目受けた、
はい、
すでに受けた人は自宅待機で、
うんうん、
3日間隔離が必要なんですって書いてたよ、
は
い、
なるほど、
うん、
じゃあその3日間待機してる時に、まあ、電話とか来るのかな、今ちゃんと家にいますみたいな、
それはあるかな、
うん、あ、そう？
わかんないです。
あ、なんかね、日本はあるらしいよ、
日本はね、
日本、うん、
ない時もあるんですよ。
そうだね、あの
っていうのは何だっけ、
ケースバイケースらしいけど、
そう、そのフライトを同じ乗ってる、うん、飛行機もし何も連絡っていうのを要請知らせとか、うん、そういう場合は出ない場合は、うん、ほとんどが電話来ないっていう日本
なん
で。
あ、そうなんですか。
そう、友達から聞いてきました、
うん、ベトナムはどうなんでしょうね。
同じじゃないですか、
うん、なるほど。
だって毎日、
はい、
何十人とかじゃないですか、
うん、
それで多分全部管理できないと思うんですね。
そうですね、
うん、まあ、それが自己責任だから。
自己責任ですね。
そうなんです。
ベトナムいつ帰れるかな、アリナさん。
早く帰れですけども、でも今はベトナムまだひどいですね。
そうですね、毎日1万人感染者が出てますからね。
そうなんですよね。
アリナさん言ったとおり、オミクロンまだ少ないけど、う
ん、デルタはひどいですからね。
そうだね、デルタ、うん、でオミクロンもちょっとね、ここからまた感染者が増えてきそうな感じがしますから、
うん、
帰れるのいつか分かんないですね。
まあ大人だければいいですけどね、
うん、ああそうだね、子供とかどうなんだろうね。
そう、子供はまだワクチンとか受けられないし、
うん、あ、そもそもいけんのかな。
いや、わかんないです。なんか今は飲むワクチン、
あ、飲むワクチンね、
飲むワクチンあるっていう話あるんじゃないですか、
うん、あ、そうだね、
うん、よくわかんないですね。
よくわかんないですね。
まあ、早く行けるといいなと思うんです、うん、でも早く行きたいです。
そうですね、うん、まあニュースとか見てるとね、来年の、
来年ですか、
違う、来年じゃないや
今年、
まあ、春先とかね、
年内行きたいですよ、はい、
そうですね、
うん、そういうことです。
はい、わかりました。じゃあちょっとあの暗い話になったので、レナさん最後にベトナム行ったら何をしたいか。はい、
ベトナム行きたい。私ベトナム行きたいじゃなくて、ベトナム帰ったら、
はい、そうだね、
もう本当に多分実家にほぼほぼいたいなと思うんです。
なるほど。
っていうのを家族過ごしたいなと思って、
うん、ダラッとですね。
まあそうですね、はい、
はい、
で、あと、まあ実家の友達会うくらいかな、うん、
そうですね、
それ以外は、うん、私が一番です。
あ、ホチミンとか別に行きたくないですか。
ホチミンはもちろん行くんですよ。どうせ行かないといけないんですか。
行くには通るだけだけどね。
まあもちろん、
うん、
友達も会いますし。
あ、そうね、皆さん、ホチミン友達いますもんね。
そうですね、ハノイは行かないですけどね、
ハノイ行かないが行く用事がないですからね。
ないですね、
ないですねそうですね、
うん、
うん、
そうくらいかな。で、その中に、うん、まあ友達とかというのは家族会えたら、
はい、
一旦なんかホッとして、
ホッとして、はい、
それが、
うん、
もちろん細かいっていうのは小さいことですけど、
はい、
お母さんの料理も食べたいし、
そうですね、
ベトナム料理食べたいし、
はいはい、
それ十分かなと思います、
うん、そうですね、
はい、
まあ、それもちょっと今できない状況なので悲しいですからね。
そうですね、まあでも前向きに考えないといけないですから。
そうですね、
前向きに進まないといけないです。
そうですね、前向きに考えましょう。
そうですね、
はい、了解です。
皆さんも、
はい、
気をつけて、
はい、気をつけて
毎日元気に過ごしましょう、
はい、過ごしてください、
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。